まあ、感謝をということですが、まあ、マキコを帰ってきてですね、しばらくの間礼拝を共に持つことができることを感謝いたします。まもなく私にとって2人目になりますが、まあ、孫が生まれることも感謝いたします。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに使徒の働き8章を開いてください。今日は代表して野村さつき姉妹に読んでいただきます。では野村姉妹、8章の1節と3節を読んでください。
サウロはステパノを殺すことに賛成していた。サウロは教会を荒らし家々に入って、
あ、ちょっと待って、一節がもう少しあります。
あ、失礼しました、はい、その日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、人たち以外の者は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。サウロは教会を荒らし家々に入って、男も女も引きずり出し、次々に牢に入れた。
はい。人の働き、公開説教、一章一節より学んでおります。23回目、今日は8章一節からです。前の7章全体は、7人の羊の一人、キリスト教の歴史の中で最初に殉教したステパノ。ステパノとはギリシャ語で、勝利者がかぶる冠という意味ですが、まさにステパノは信仰の勝利者となり、天国のイエス・キリスト様のもとへ凱旋しました。今日は8章の1節から3つのポイントでお話をいたします。第1のポイントは今読んだところ、1節、サウロはステパノを殺すことに賛成していた。サウロとはですね、後のパウロのことです。少し前の7章の58節、じゃあ野村姉妹読んでください。
そして彼を町の外に追い出して石で打ち殺した。商人たちは自分たちの着物をサウロという青年の足元に置いた。
ステパノが石で打たれるとき、サウロは着物の番をしました。それは石打ちに参加し賛同したという意味。サウロのことは次の9章にも記されています。では野村姉妹、人の働き9章の1節と2節を読んでください。
さてサウロはなおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて大祭司のところに行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を書いてくれるよう頼んだ。それはこの道のものであれば、男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。
はい、私もう一度お読みいたします。さてサウロはなおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて大祭司のところへ行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を書いてくれるように頼んだ。それはこの道のもの、つまりクリスチャンたちのことであれば、男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。ではここに何か挟んで一箇所聖書を開きます。箴言の第19章を開いてください。では2節、聖書朗読者の人が読んだ後、聖書を開いている人、皆さんと一緒にお読みいたします。では箴言19章の2節だけ読んでください。
熱心だけで知識のないものは良くない、急ぎ足のものはつまずく。
はい、じゃあ聖書を開いている人読みいたしましょう。はい、熱心だけで知識のないのは良くない、急ぎ足のものはつまずく。去年姉妹、何事にも熱心であること、情熱を持って全てのことに当たることは悪いことではありません。良いことです。しかしそれが正しい方向であれば問題ありませんが、間違っていることに熱心であれば人生大きな損失、ダメージを負います。パウロがそうでした。彼は後の人の働き26章のところで自分のことをこう証言しています。私だけお読みいたします。人の働き26章の9節、以前は私自身もナザレ人イエスの名に強硬に敵対すべきだと考えていました。 そしてそれをエルサレムで実行しました。祭司長たちから権限を授けられた私は多くの生徒たちを牢に入れ、彼らが殺される時にはそれに賛成の票を投じました。またすべての街道でしばしば彼らを罰しては強いて皆を汚す言葉を言わせようとし、彼らに対する激しい怒りに燃えて、ついには国外の町々にまで彼らを追跡していきましたと。人の働き26章で彼はこのように証言しています。9章の後に記されていますが、パウロはその後天からの光、太陽よりも明るく輝く光に打たれ地に倒れ、イエス様の声を聞きます。はい、それでは人の働き9章の3節から6節まで野村姉妹読んでください。
ところが道を進んでいってダマスコの近くまで来た時、突然天からの光が彼を巡り照らした。彼は地に倒れて、サウロサウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が、主よ、あなたはどなたですかと言うと、お答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。そうすれば、あなたのしなければならないことが告げられるはずです。
はい。まさか自分が迫害しているクリスチャンですが、イエス様の弟子、イエス様がメシアだとは知らなかった。この時パウロははっきりとイエスこそキリストメシアであることを悟り、キリスト教の迫害者から一転大胆に福音を述べ伝えるものとなり、誰よりも熱心なクリスチャンとなり、キリスト教歴史上最大の伝道者、また神学者となります。9章の22節では野村姉妹、9章の22節を読んでください。
しかしサウロはますます力を増し、イエスがキリストであることを証明してダマスコに住むユダヤ人たちをうろたえさせた。
はい、熱心だけで知識のないのは良くない。兄弟姉妹、皆さんの熱心さは正しい方向に向いていますか？正しい方向というのは神様の御心にかなっていますかということです。イエス様は言われます。マタイの福音書7章の21から23、私だけお読みいたします。私イエス様に向かって、主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。不法なす者ども、私から離れていけ。今月18日よりこの教会でコーチングセミナーが行われます。私が7つの本質に出会ったのは7年前、山口コーチングの際です。初めは何のことかよく分かりませんでしたが、セミナーに通ううちに教会は関係だということに目が開かれ、まさに目から鱗、パウロがイエス様がキリストであることに目が開かれたように、7つの本質こそ教会の在り方だと悟りました。故にこれからはこの7つの本質を実現する教会づくりをしようと決心し、今そのことに励んでいます。教会をスタートして24年経って7つの本質に出会い、もっと早く分かっていたらと思いますが、今7つの本質に出会い、この基準で教会づくりができること、コーチングの手法に出会ったことを本当に感謝しています。熱心だけで知識のないのは良くない。兄弟姉妹、熱心さはとても大切です。そうでないと冷たい関係に終わります。 そしてそれと同じぐらい大切なのはですね、正しい方向に歩んでいるか。どうぞ皆さんは一人で歩まないで、メンターと一緒に歩んでください。メンターは皆さんが正しく歩んでいるかですねチェックしてくれるとともに、人生ともに歩んでくれるからです。パウロも光に打たれた後、バルナバという優れたメンターによって正しい方向へ導かれました。これが第一のポイントです。はい、では使徒の働き8章に戻ってですね、8章の2節、野村姉妹読んでください。
敬虔な人たちはステパノを葬り、彼のために非常に悲しんだ。
はい、ステパノの殉教を機にエルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、十二使徒以外の者たちは皆ユダヤとサマリアの方へ散らされていきました。そこで彼らは何をしたでしょうか。で、四節読んでください。
他方散らされた人たちは御言葉を述べながら巡り歩いた。
他方散らされた人たちは御言葉を述べながら巡り歩いた。はい、ではここに何かを挟んで、使徒の働き一章の八節を開いてください。では野村姉妹、使徒の働き一章八節を読んでください。
しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。
使徒の働きは全部で28章あります。この28章全体はですねこの1章8節の実現の記録です。皆さん集合を見てください。右のちょっと下の方に書いてあります。使徒の働きという書いてあるところです。1、準備、これが1章にあたるところ。で、2、エルサレムでの証、2章から7章です。3番目、ユダヤとサマリア全土での証、8章から12章です。で、4番目、地の果てまでの証、それが13章から28章まで記されています。聖霊があなた方の上に下られるとき、あなた方は私の証人となる。エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となる。この記録が使徒の働きのこの記録で、この章にですね記されてあるということです。この8章からユダヤとサマリアの全土の証ですが、ユダヤとサマリアについて少し説明をいたします。で、このユダヤとサマリアというのはですね、今のイスラエルの国の中の、今では一つの地方ですけども、もともとですね、ダビデ・ソロモン王の時代は一つの王国、イスラエル王国にありました。しかしソロモン王の晩年の偶像礼拝によって、そのことは第一列王記11章に記されていますが、ソロモン王の次の王、レハベアム王の時代に、イスラエルは北イスラエルと南ユダに分裂ですね。州法を見てください。イスラエル王国と書いてあるところです。 BC922 年にですね、南と北に分裂します。で、北イスラエル王国にはですね、10部族が残ります。首都がサマリアです。で、ここは19人の王が建てられました。しかしながら BC724 年、隣のアッシリアに滅ぼされます。南の一方、南のユダ王国は2つの部族です。これはユダとベニヤミンです。ですから今でもユダとかユダヤというのがですね、一般的な総称になっているわけです。首都がエルサレム、20人の王が建てられました。しかしながら BC587 年、バビロニアに滅ぼされて、バビロンに多くの人たちが捕囚、連れて行かれることになります。 そこのことはですね、旧約聖書のエズラ記とかネヘミヤ記と書いてあるところがその部分です。よろしいでしょうか。聖書の知識として知っておいてください。ここの問題はですね、この北イスラエル王国です。アッシリアに滅ぼされた北イスラエル、いわゆるサマリアの人たちは、侵入してきたアッシリア人と雑婚をしてしまい、イスラエル民族の純潔を失ってしまいました。一方ユダ王国は他民族と雑婚することなくですね、その純潔を守りました。モーセの律法を守り通しました。それゆえイエス様の時代、ユダヤの人はサマリアの人を軽蔑し、むしろ敵対し、ユダヤ人とサマリア人ですねはもともと同じ民族であったのに交流がありませんでした。そのことはヨハネの福音書第4章、イエス様がサマリアの女に声をかけられた時ですね、4章の9節ですが、私だけお読みいたします。そこでそのサマリアの女は言った、あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからであると、まあ、こう書いてあるわけです。まあ、サマリアユダヤの歴史をで語りましたけど、理解できましたでしょうかですね。そのサマリアにもイエス様のですね福音は伝えられました。では野村姉妹、人の働きのですね8章5節から8節まで読んでください。
ピリポはサマリアの町に下って行き、人々にキリストを述べ伝えた。群衆はピリポの話を聞き、その行っていた印を見て、みんな揃って彼の語ることに耳を傾けた。汚れた霊に疲れた多くの人たちからは、その霊が大声で叫んで出ていくし、大勢の中風の者や足の効かない者は治ったからである。それでその町に大きな喜びが起こった。
はい、五節、あ、八節、あ、五節ですね。ピリポはサマリアの町に下っていき、人々にキリストを述べ伝えた。ピリポや散らされた人々によってサマリアにリバイバルが起こりました。そこでその町に大きな喜びが起こったとあります。ここで第二のポイントですが、サマリア伝道のきっかけになったのは何だったでしょう。それはエルサレムの教会に対する激しい迫害です。その迫害の上にクリスチャンたちはユダヤとサマリアの諸地方へ散らされ、散らされた人々がその中にピリポもいましたが、サマリアに行き人々にキリストを述べ伝えました。ゆえにですね、またピリポを通してなされた素晴らしい神の御業の上にキリストを信じ、リバイバルが起こりました。兄弟姉妹、神様は神様の御心を行われるために皆さんの人生をかき回しですね、辛い状況に置かれます。そしてもうここにはおれない、もうここから出ていくしかない状況に追い込まれますですね。イスラエルの民を見てみましょう。出エジプト記と一章を開いてください。それは神様に目的があるからです。はい、では野村姉妹、出エジプト記旧約聖書です。一章の一節読んでください。
さてヤコブと一緒にそれぞれ自分の家族を連れてエジプトへ行ったイスラエルの子たちの名は次の通りである、
はい、創世記においてヨセフがエジプトの総理大臣になっていることを知って父ヤコブ、まあ、イスラエルですが、11人の兄弟は故郷パレスチナからエジプトへ行きます。彼らはエジプトの中でも最も豊かな良い地でね、ゴシェンの地に住み、まあ、増え広がります。400年経ちました。もうエジプトにこのまま住んで豊かに生活した方が良い。 そう思いましたが、神様には別の計画がありました。8から10読んでください。
さて、ヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こった。彼は民に言った。見よ、イスラエルの民は我々よりも多く、また強い。さあ、彼らを賢く取り扱おう。彼らが多くなり、いざ戦いという時に敵側について我々と戦い、この地から出ていくといけないから。
神様はイスラエルに対する御心、これはアブラハムとの契約ですが、を果たすために一人の王を立てられますですね。この王はイスラエルの民をひどく苦しめました。はい、11から13読んでください。
そこで彼らは苦役で苦しめられるために彼らの上にドームの係長を置き、パルのために倉庫の町ピトムとラメセスを建てたしかし苦しめるほどその民はますます増え広がったので、人々はイスラエル人を恐れた。それでエジプトはイスラエル人に過酷な労働を課し、
14まで読んでください。
はい、粘土やレンガの激しい労働や畑のあらゆる労働など、すべて彼らに課す過酷な労働で彼らの生活を苦しめた。
エジプトの最も良い地に住み、ゴシェンの地に住み、ね、豊かに、ね、増え広がっていたイスラエルの民、もうここからどこに行く必要もない、安心して暮らせると思っていたイスラエルの民に、神様は一人の王を立て、この王はイスラエルの民をひどく苦しめました。過酷な労働で苦しめられたと書いてあります。苦しみにあえいだイスラエルの民は、こんな過酷な労働と奴隷の状態を続けさせられるより、元のカナンの地に戻りたいと願うようになり、神様に叫び求めました。はい、次の2章の23から25を読んでください。
それから何年も経ってエジプトの王は死んだ。イスラエル人は牢役にうめきわめいた。彼らの牢役の叫びは神に届いた。神は彼らの嘆きを聞かれ、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。神はイスラエル人をご覧になった。神は御心を止められた。
イスラエルの民は神様に叫びました。神様、この状態から私たちをどうぞ助け救ってください。その時神様はアブラハムとの契約を思い出し、一人の王モーセを起こし、一人の人物モーセを起こし、イスラエルの民を奴隷から解放されました。じゃあ一箇所聖書を開きます。詩編ですね、119編を開いてください。聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。詩編119編の71、72です。じゃあ読んでください。
苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。あなたの御口の教えは私にとって幾千の金銀に勝るものです。
聖書を開いている人、一緒にお読みいたします。はい、苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。あなたの御口の教えは私にとって幾千の金銀に勝るものです。皆さんの人生に、なんで自分にこんなことが、昨年も一昨年も九州には大きなですね、災害が起こりました。神様を信じているのに、礼拝をちゃんと守っているのに、こんなことが起こるのかと思うことがあります。巨大姉妹、決して慌てたり、神様を疑ったり、不信仰に陥ったりしないでください。神様はさらに素晴らしい御心を行うために、皆さんを次のステージにですね、移そうとしておられるからです。私たちのよく知っている中村拓郎兄弟、 小料理店を夫婦で経営しうまくいっていました。とてもいいですね。彼は料理人でした。しかしある時店の中で脳溢血に倒れました。で倒れました。2ヶ月間の入院の後退院しましたが、右腕が不自由でもう包丁を持つことはできません。人生に失望してもう自殺しようかとも考えました。その時彼は1枚のトラクトを通して教会に導かれ、イエス様を信じて救われ、夫婦で洗礼を受け、お母さんもまた娘さんたちもイエス様を信じるようになりました。兄弟は言います。自分が脳溢血になっていなかってなって倒れていなければ、イエス様の愛と救いをですね、知ることはなかった。苦しみにあったことは私にとって幸せだったと口癖のように言っています。兄弟、神兄弟姉妹、あなたの人生にですね、もう本当になんでこんなことがと起こることがあっても、神様はそのことを通してあなたを次のステージに移し、さらに恵みに導こうとしておられることを知ってください。ユダヤ人たちはエルサレムの中でですね、信仰を守っておりましたけども、エルサレムにもひどい迫害が起こったことによって彼らは散らされました。そのことによってサマリア、ユダヤに、また地の果てまでとね、御言葉は述べ伝えられていったのです。では第3のポイントに移ります。使徒の働き8章に戻って、野村姉妹、8章の5節をもう一回読んでください。
ピリポはサマリアの町に下っていき、人々にキリストを述べ伝えた。
はい、ここから8章の終わりまでピリポのことが記されています。ピリポは英語でフィリップ、ステパノと同じ7人の羊の1人、別にイエス様の12使徒の中にもピリポという人がいますが別人です。この8章のピリポはゆえに伝道者ピリポと呼ばれています。5節、ピリポは人々にキリストを述べ伝えました。ピリポは神学を伝えません、語りません、哲学を語りません、この世のことを語りません、キリストを語りました。兄弟姉妹、皆さんはイエス様を伝えていますか？聖書を見ると私たちがイエス様を伝える方法は3つです。見ていきましょう。では最初にですね、マタイの福音書5章を開いてください。では野村姉妹、5章の16節を読んでください。聖書朗読者の人が読んだ後一緒に声を出してお読みいたします。はい、
このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。
聖書を開いている人一緒にお読みいたしましょう。はい、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。イエス様を伝える第一の方法、それは良い行いです。良い行いというのは何でしょうですね。神様の御心を行うということです。これが七つの本質の第二番目、参加です。神様の御心に参加する。何度も兄弟姉妹語りますけども、イエス様の弟子となる条件は2つです。第一、この御言葉を守り実行することです。そのことはヨハネ8章31節に書いてあります。2つ目、互いに愛し合うことです。ヨハネ13章35節に書いてあります。キリストを伝える第一の方法、それは御心を行い互いに愛し合うことです。そのことによって多くの人があなた方がキリストの弟子であることを認めるでしょうと書いてあります。はい、キリストを伝える2番目の方法です。それは言葉です。はい、第一コリント1章を開いてください。 では野村姉妹、最初2箇所読みます。第一コリント1章の18節読んでください。
十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。
十字架の言葉は、救いの言葉は、滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。もう一箇所読み出します。21節読んでください。
事実この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのです。それゆえ神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたのです。
この世は自分の知恵では神様が分かりません。それは神様がそうされたからだと。それゆえ神様は御心によって、これ宣教の言葉の愚かさを通してって書いてある、信じる人を救おうと定められたのです。兄弟姉妹、人は説得によってまた奇跡を見て救われるのではありません。この神の御言葉によって救われます。ここに記されているように、十字架の言葉は一見愚かです。イエス様は乙女マリアより罪のないお方としてお生まれになりました。誰がそんなことを信じますか。ですね、うん、水をブドウ酒に変え、5つのパンと2匹の上で魚で5000人を満腹にさせ、死人をよみがらせられました。そして私たちの罪の身代わりに十字架にかかり、死んで葬られ、3日目によみがえってくださいました。そして やがて天から降りてこられですね、この地上を千年間治められます。こんなことを聞いて人々はあなたを愚かと言います。私も大学の時散々言われました。お前そんなことを信じてるのか、散々言われましたですね。しかし愚かな福音を語るのです。で、信じる人が救われるのです。だからですね、私たちはイエス様の証人であって、イエス様の弁護士ではありません。何も私たちは説明を加える必要はないのです、ね、付け加え言い訳する必要はないのです。愚かな福音を伝えてください、ね、ですから皆さんは言葉の巧みさではなく、愚かなこの言葉を伝えてください、ね、それを信じる人が救われるのです。それは人間の力ではなく聖霊の働きによるからだということなのです。あくまでも救いは御言葉を信じる、聖霊の助けによって信じることによって救われるのです、はい、ではイエス様のですね、を伝える2番目の方法は言葉です。イエス様を伝える第3の方法に行きます。第2コリント2章を開いてください。14節です。では野村姉妹、コリント人への第2の手紙2章の14節を読んでください。
しかし神に感謝します。神はいつでも私たちを導いて、キリストによる勝利の行列に加え、至るところで私たちを通してキリストを知る知識の香りを放ってくださいます。
はい、聖書を開いている人一箇所こう読み出しましょう、はい、しかし神に感謝します。神はいつでも私たちを導いて、キリストによる勝利の行列に加え、至るところで私たちを通してキリストを知る知識の香りを放ってくださいます。ここにキリストを知る知識の香りとあります。イエス様を伝える3番目の方法は香りなのです、ね、どういうことでしょうか。兄弟姉妹、皆さんがいわゆる砕かれているならば、つまり私自分中心ではなくイエス様中心ならば、皆さんを通してうちにおられる聖霊はキリストの香りを放ってくださいます。聖霊はいつも私たちにキリストを教えるように、理解するように働かれるからです。それが聖霊のですね、宮座です。 あなたが黙っていても、静かにしていても、あなたからキリストの香りが出ます。多くの人がその香りを嗅ぎ、皆さんのうちにおられるキリストに触れます。それは皆さんがキリストと同じ人格を持つからです。はい、じゃあ15、16読んでください。
私たちは救われる人々の中でも、滅びる人々の中でも、神の前にかぐわしいキリストの香りなのです。ある人たちにとっては死から出て死に至らせる香りであり、ある人たちにとっては命から出て命に至らせる香りです。このような務めにふさわしいものは一体誰でしょう？
このような務めにふさわしいものは一体誰でしょう？皆さんはキリストの香りを放すものとなってください。マリアはヨハネの12章のところです。非常に高価なナルドの香油、イエス様のもとに持ってきました。それは石膏の壺に入っていましたが、彼女はその壺をパーンと割りました。中の香油が溢れ出てですね、部屋は香油の香りでいっぱいになったと書いてあります。香油は聖霊のことです。石膏の壺は私たちこの人間の体です。まあ私たち人間の、まあ、魂とか自我と言っていいでしょう。私たちが砕かれるとき、内なる聖霊がですね、外に出られキリストの香りを放ってくださるということです。私たちは試練に遭います。試みに遭います。でその中で私たちはですね、私が砕かれていてキリストの香りを放つものとなる。これがキリストを伝える3番目の方法です。どうぞ皆さんのうちにおられる聖霊様が外にあふれ出て出られてですね、出られますように。これがキリストの弟子が目指すところ、究極なのです。皆さんの存在がキリストを表していくわけです。今日は使徒の働き8章1節から8節より3つのポイントで語りました。まとめます。第一、熱心だけで知識のないのはよくありません。パウロは熱心でしたが間違っていました。どうぞ皆さんはあなたのメンターとともに、メンターはあなたの方向性をですねチェックしてくれますので、正しい方向に歩んでください。2つ目、苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。神様は皆さんをさらに高い次のステージに導くために、今の環境をかき回されることがあります。かき乱されですね、そこから次のステージに移されます。3番目、イエス・キリスト様を伝える方法は3つです。御心を行う、つまり互いに愛し合うことによって。2番目、愚かな十字架の言葉を語ることによって。そして3番目、あなたが砕かれキリストの香りを放すことによってキリストは伝わっていきます。ではお祈りをいたしましょう。目を閉じて今日語られたことを思い起こし、どうぞ反芻してください。どの御言葉に皆さんはですね心止めさせられたでしょうか。それが今日あなたが、イエス様があなたに語っておられるですね、あなたへのメッセージです。